We live in perilous times.
多くの人が神に報告する義務などないと考え、自分や他人に対して個人的な責任や管理の職はないと考える。そんな危険に満ちた時代に私たちは生きています。自己の欲求を満たすことを最優先し、義よりも快楽を愛する人が多くいます。自分が兄弟の守り手だとは考えていないのです。しかし、教会ではこれらの管理の職は神聖な責任であると信じています。最近のことですが、名高いユダヤ人の指導者とラビの一団がソルトレーク盆地を訪れ、教会のウェルフェアスクエア、人道支援センター、家族歴史センター、オーカーマウンテン神殿のオープンハウスなどを見学しました。見学が終わると、ラビの一人が見学で感じたことを語りました。そのラビは、人が優しく寛大になる理由には二つあると指摘しました。一般の人にとって、病人を見舞い、貧しい人を助け、腹からに仕える理由は、そうすることが正しいことだし、そうしていれば自分も困った時に助けてもらえるだろうと思うからです。これは良いことですが、そうすることが神の御心であるという信仰に基づいて腹からに仕える方が気高い理由であり、高貴な動機であるとこのラビは説明しました。このラビは、松井生徒は福祉や人道支援、神殿での救いの技を、そうすることが神の御心だからという信仰に基づいて行っていることが分かったそうです。報告する義務があると感じることは、神を愛せよという最も大切な戒めの一部ですが、これは、強制なさらないお方への服従とも呼ばれます。私たちが正しいことを行おうとするのは、天の御父に喜んでいただきたいからであって、強制されているからではありません。天上での戦いは、サタンが全ての人を強制的に従わせる計画を持ち出したために起こりました。サタンの計画は拒否されました。そのおかげで、この世の生活には選択の自由があるのです。選択の自由には報告の義務が伴います。私たちは裁きの日に自分自身の罪に対する責任を負うようになります。報告の義務と管理の職の原則は、教会の教義の中で非常に重要です。キンボール大官長はこう教えています。私たちは主からお預かりした自分の体、心、家族、財産を管理しているに過ぎない。忠実なしもべとなるには、正義に基づいて治め、自己に属する者を世話し、貧しい人、乏しい人に目を向ける必要がある。今日は第一に、自分自身と家族に対する管理の職。第二に、貧しい人や困っている人に対する管理の職についてお話しします。主はよく土地を使った例えをお使いになりました。幼い頃、私は夏によく祖父母の牧場に遊びに行きました。電気も水道も水洗トイレもありませんでした。しかし、祖父母の家の横には泉が湧いていました。泉は小さな池を作り、池の水は透き通っていてきれいでした。その池から水を運んで飲料水や料理、行水、洗濯に使うのでした。祖父母は命を支えるこの泉を非常に大切にしており、これを守るために特別な注意を払っていました。祖父は90代前半で農場での暮らしを終えました。維持管理ができなくなったためです。私は祖父を車に乗せ、祖父が愛した牧場に連れて行きました。ところが、あんなに牧場を見たがっていた祖父の期待は裏切られました。泉を保護していた柵は壊れ、牛が泉を荒らし、貴重な湧き水は汚れきっていました。損なわれ、汚れてしまった泉を見て祖父は動揺しました。祖父にとっては、ずっ と守ってきたものが汚されてしまったのです。あれほど大切にしていた命綱とも言える泉を自分は守り抜くことができなかったと祖父は感じていたようでした。守られてない間に泉が汚されてしまったように、私たちは徳や締結もきちんと守られていない時代に生きています。道徳的な清さには永遠の価値がありますが、それが大切に守られていないのです。天の御父は霊の子供たちをこの世に送り出し、その創造の目的を達するために私たちにある手段をお与えになりました。御父は命を生み出すこの泉が汚れから守るよう命じておられます。これは命を維持するために牧場の泉を守る必要があったのと同じです。だからこそ天の御父の計画の中で徳と締結が非常に大切なのです。泉が汚れてしまったのを見て祖父があまりにも悲しんだため、私たちが掃除をし柵を設けました。すると泉には美しさと清らかさが戻りました。主の道徳の標準を教えることは私たちに課せられた責任です。この標準は主のすべての子供たちに共通のものです。思いや行いが汚れていれば標準を犯していることになります。ほんのわずかでも罪を見過ごしにすることはないと主が言っておられるからです。中には自分の汚れた行いを言い訳しようとする人もいます。しかし私たちが船を作るとしたら、どんな風に作ろうとも船は水の上を走らなければなりません。海に言い訳は通用しないのです。神に報告しなければならないことを悟ると、自分の行いを正当化するのが馬鹿げていることがわかります。悪い行いを正当化する人は自分で目を塞いでいる子供のように、自分に周りが見えないから周りの人にも自分が見えていないと考えるのと同じです。自分の行いについて主に報告することを考えてみれば、自分の説明が正当かどうかわかるでしょう。神聖な道徳の標準に反する行いをすでにしてしまった皆さんに申し上げます。あの泉が清く汚れのない状態に戻ったように、悔い改める人は誰でも救い主の贖いを通じて元に戻れることを理解してください。悔い改めは困難かもしれません。打ち砕かれた心と悔いる霊が必要です。しかし悔い改めの段階を正しく歩む人には、道徳的な罪を犯した息子コリアントンに預言者アルマが語った次の言葉が当てはまります。さて我が子よ、あなたはこれからはもうただ自分の罪にだけ心を悩まし、その悩みによって悔い改めに導かれるようにしてもらいたい。救い主はこう言っておられます。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。家族に関する管理の職に関して、私たちは主に報告するときに地上での責任について報告を求められると教えられています。二つの大切な質問は伴侶と子供たち一人一人との関係についてです。私たちは優先順位を間違いがちです。子供が物質面で安全で豊かに生活を送れるようにする義務が私たちにはあります。しかしこの世の財産や富を大切にしすぎてしまうことがあります。キリストの福音を子供の心に深く浸透させることに熱心に取り組みましょう。宗教的な規律を家庭で守ることは衣食住を与えるのと同様に大切だからです。両親にはまた子供の才能を見出して伸ばす責任があります。与えられた才能を伸ばす責任があるのです。時間や才能を有効に使うことを教えられていない子供は、世の中に蔓延する愚かな行いにますます陥りやすくなるでしょう。家族、世界への宣言には、 家族の責任を果たさない人々はいつの日か神の御前に立って報告することになるという警告の言葉が記されています。二つ目の管理の職は貧しい人の世話をすることです。私たちは困っている人に対する管理人です。このことは、この教えを語るとき、主はかなり強い語調を用いておられます。私の作った豊かなものの中から取りながら、私の福音の律法に従って貧しい者や乏しい者に物を分け与えることをしない者は悪人と共に地獄で苦しみながら見上げるであろう。私たちは主がこの地上でくださった祝福の管理人として主に報告する責任があります。最初に話したユダヤ人の指導者たちは断食し、その後に断食禁忌を惜しみなく捧げるという原則について特に感銘を受けていました。世界中の教会員が毎月断食して困っている人を助けるために自由意志で献金をすることは驚嘆に値すると思ったそうです。ラビたちは教会員が苦労している人々のことを思いやり、この不況の時期にあっても惜しみなく献金を行い、貧しい人を助けようとしていることを知って感動していました。ビショップに召された時、会員に助けを求める際に気をつけることについて前のビショップであったジョンソン兄弟から助言を受けました。彼は頼まれればどんなことでもする夫に先立たれた80代の女性について話しました。彼女は夫と息子を長い看病の後に看取った女性で、つましい暮らしにもかかわらず常に奉仕の要請に応えようとするのだとジョンソンビショップは言っていました。忠告の通りでした。いつも真っ先に協力してくるのは大抵サラでした。ある土曜日のこと、別の姉妹が電話をかけてきました。ビショップ、すぐ来てサラを助けてください。80歳のサラははしごのてっぺんに登って隣人の家の雨どいを掃除していたのです。サラが落ちるのではないかと心配でビショップに説得してほしかったというわけです。誰もがサラのようになれるわけではありません。すべての要求に即座に対応しきれず、後ろめたさを感じることもあるでしょう。マクスウェル長老がよく使ったリンドバーグの言葉を引用します。私は生涯をかけたとしても、私が心配しているすべての人を助けることはできない。ベニヤミン王はこう教えています。これらのことはすべて懸命に秩序正しく行わなければならない。人が自分の力以上に速く走ることは要求されてはいないからである。しかし勤勉に励まなければならないとベニヤミン王は述べています。教会員が皆求められる場合行き、精一杯努力してキリストのような奉仕を行っているのを見ると、私の心は喜びに満たされます。皆さんの貢献のおかげで教会は目立たず、密かに世界中の困っている人々に援助の手を差し伸べています。教会はフィリピン、太平洋諸島、インドネシアの自然災害にすでに対応しています。昨年、教会員はマーティン・ルーサー・キング3世の率いる人道支援団体と連携を取りながら、グスタフ台風の被災者を支援しました。キング氏は後にこう述べました。私は最初人道支援に協力してくださったことに対して感謝を述べるためにソルトレイクシティに来ました。しかし皆さんの奉仕の本質はもっと深遠なものだということが分かりました。人道支援センター、ウェルフェアスクエア、神殿のオープンハウスを見て、皆さんが支援してくださった理由を知り、感謝の念が一層深まりました。人は感謝の管理の職を果たすときに必ずイエス・キリストに従っています。私たちはイエスが教えと模範を通してお命じになったことを行おうとしています。惜しみなく捧げ、キリストのような奉仕をしている皆さんに心から感謝します。イザヤは断食をし、飢えた者に食べさせ、裸の者に着せる人に対して、あなたが呼ぶとき、主は答えられると感動的な言葉で約束しています。イザヤの約束は続きます。飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、主は常にあなたを導き、あなたは水の絶えない泉のようになる。そしてあなたはよよ破れた元井を立てる。個人として、また家族として管理の職についてもう一度考えてください。 管理の職には責任と報告義務が伴います。私たちが最終的には神の御前で報告する責任があることを覚え、管理の職について考え、強制なさらないお方の言葉に喜んで従うことができますように。困っている人に仕え、彼らを救助するという愛情深く忠実な預言者の勧告に感謝します。この勧めに従うとき、誰でも忠実で正しく賢い管理人であると認められる者は主の喜びに入り、永遠の命を受け継ぐであろうという主の約束を受けるにふさわしいものとなるのです。この神聖な真理についてイエス・キリストの御名により明かしいたします。アーメン。